はい、5月17日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングスオシロと
劇団大勢緊張霊です。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、まあ、今日はしっかり晴れてるんですけども、なんか今日ニュースで出てたんですけど、またさらに電気料金が上がるということで、来月からということで、
本当は今月からってだったけど、
そうですよね、うん、いやもう、
でももう上がるのね。
今年の夏は死ぬんじゃないですか。
ねえ、クーラーかけたら電気代が上がる。
そうなんですよ。ねえっていうのでね、まあ、うん、ちょっともう僕も最近ちょっとクーラーもかけ始めて、うん、たまに暑い時にはかけたりしないと熱中症になっちゃうんでね、うん、そうかけたりしてるんですけど、ちょっとね電気代心配かなという、うん、まあ、ニュースがあったところなんですけども、ね、最近またねそのクーラーかけ出して、ちょっと気になったのが、うん、クーラーかけてこのかけ出したら5分後ぐらいからちょっと咳が出だすんですよ。
え、
だもしかしたらカビ生えてんじゃないのかなみたいな。
あー、もうね、クーラーの掃除って年に1回とか
年に1回、そうだからそろそろなんですかね、夏始まる前にやってたんですけど、うん、雨来るじゃないですか。雨来たらまたちょっとカビ生えるかなと思って、要は梅雨終わってからやろうかなと思ってたんですけども、
うん、もうちょっと先にあのフィルターだけでも洗ってた方がいいな。なんかスプレーかけたりもできるから。
あー、なるほどね、うん、これスプレーはかけたらなんか垂れてこないんですか。
垂れてこない、全然垂れてこない。
何のスプレー
なの。そんなのあるんだ。
あ、中にこう開けなんか、
はい、フィルターのところです
よね。お表のパッケージを開けて、
あ、なんかある
わ。フィルターに直接かけれるスプレーがある、はい、へ
ー。フィルターはたまに洗ったりするんですよ、うん、まあめちゃくちゃたまにですけど、むっちゃ汚いですけど、
うん、もう洗った方がいい。もうクーラーかけるんだったら、まあ、梅雨は来るけど、もう先に。
そうですよね、やっぱその、うん、フィルター外すじゃないですか、うんうん、外したらこの奥がちょっと汚いというか、うん、まあ多分これダメなんだろうなと思うけど、見て見ぬふりしてフィルターかけたんですけど、 あれね、
咳するぐらいだったら、
そうちょっと危ないのかなと思って、まあそろそろ頼もうかなと思って、うんうん、で、まあ、前オリジンのスポンサー、久米島かな、うん、久米島の、ライブみたいなのあったでしょ、う
んうん、あったっけ、
ありましたよね、久米島ライブは。まあ僕らは行ってないですけど、うん、でその久米島ライブのスポンサーやった方がちょっと知り合いの方 で、
う
ん、
そう
もうやるならぜひうちに言ってねと、
あ、はいはい、
そうでなんかスポンサーもやったからねということでやる、頼むしかないなという、
お高くしますよって
。いやいや、お高くしたらおかしいでしょ、お安くしますよ、まあ、でも本当にその方すごい丁寧で、
はい、
もうなんですかね、写真まず撮って、そしたら見積もりからもうすぐ送って、でこれでもよければ
ね、
どうですかっていうので、そうやるんで、もうそう気軽に送ってねということで、うん、だったんで、ちょっとそろそろね掃除しないと、
した方がいいと思う。
これクーラー代も変わってくるんですよね。
変わってきますよ、電気代も変わってくる
んですよ。どんくらい変わってくるんですかね。
どれくらいかわかんないけど、でももう詰まりがあるかどうか、これ汚れの詰まりがあるかどうかで、やっぱり、まあ、
冷え方が変わってくるから、
あと馬力も変わってくるだろうから、
ね、だから要はね、なんですか、冷えないと思って温度下げたらもっと電気使うから電気代が上がるみたいな感じなんですかね、うんうんうん、そうそう、だからちょっとそろそろ掃除をしないといけないなと思ってるんですけど、掃除とかしてますか、年に1回。
掃除は旦那さんがいつも頼んでる業者にお願いして超綺麗にしてます
よ、ね、だからでも掃除頼む前に、うん、掃除頼むために部屋の掃除からしないといけないか。
いや、そこまでは気にしなくていいと思う。
気にするよそれ。
ある程度ちょっともう端っこに寄せといて。
そうなんですよね、うん、まあそうなんですけど、うん、なんかねこのやっぱ気にするし、なんかあれあるじゃないですか、袋すごいかぶせるの分かります、クーラーの掃除の時。
ああ、そうだね、
分かります。でそれに水ブワーってかけて、うんうん、その袋の中に水を垂らして、
うんうん、あ、なんか部屋が汚れないように、
汚れないようにみたいな、うん、するスペースは必要じゃないですかやっぱり、うんうん、だから その辺もちょっと気にしながら、
そんなこと言ったらもうできないから、ね、
そうだ、クーラーの掃除って大変、あれ自分でできるもん、人もいるんですよね。
ある程度はできるけど、本当に細かく隅々まではやっぱり業者、
まあそうですよね。やってますか、マングーさん家のクーラー。
人生で一回もやったことない。
一回もやったことない。
掃除一回もやったことない。
いや掃除がないんかい。
人生で一回
も。いや掃除はあるでしょ、部屋の掃除とか。
一回もない。
いや汚いなお前。
人生で一回もないですね掃除は。
でもリエさんの顔見ても聞いてますか。そんな人と一緒にやってるのかって顔してるから。いやね、でもまあだからちょっとクーラーの掃除をねちょっと頼もうかなと思ってる次第でございますね。はい、はい、という話でございました。さあ皆さん来てくれてます。万代さんこんにちは、出先なのでコメントできませんが放送を聞いています、うん、とのことですね、
はい、ありがとうございます。
さあ続きましてが、あ、こちらの方来てくれてますね、どうも父の下で映画制作を学び助監督として映画界に入ったが俳優に転向、 1975年に「カッコーの巣の上で」を、制作し、アカデミー作品賞を含む5部門に輝き、プロデューサーとして脚光を浴び、その後1987年にウォール街でアカデミー主演男優賞を受賞、1989年に松田優作の、遺作となったブラックレインでは、高倉健、アンディ・ガルシア、和歌山富三郎、内田裕也らと共演しました。さあどちら様でしょうということで、一応名前は聞いたことあります、うん、ただこれ作品名とかだけ聞いてても分かんなかったけど、
あれ名前が出てこない、顔は出てきてるんだけどね。
あ、出てきてるんだ。これは
加藤隆さん。
いや違います。ゴッドフィンガーじゃないですね。いや、あの全然松田優作さんの遺作には出てないので。
出てないので。あれおかしいな。
なんとあのマイケル・ダグラスさんが、
う
ん、
あ
来てくれてます。名前はねやっぱ聞きますけど、は
い、似てるやし。
いや似てないよ、加藤隆とマイケル・ダグラス。
ほぼ一緒よ。
そもそも映画制作の助監督から映画界に入ってるんです ね。
知らなかった。
多彩な方ですけど、うん、なんかあれですね、あのこのランリデンさんの説明前半は聞かなくてもいいぐらいの後半の情報量で分かるという。どっちかというと僕らはね、詳しい人は多分前半から分かるんでしょうけど、ね、逆にマイケル・ダグラスさんが最初父の元で
1ヒント2ヒントみたいな感じさ、
はい、あ最初で分かったらすごいですよと。そうそうそう。じゃこれがマングさん分かった時点でピンポン押すという手もありますね。さあさあさあという感じでございます。はい、さあ続きましてですね、抹茶さん来てくれてます。よかにせマングはん、よかおごじょ、金城はん、おやっとさ、ほいで、ちょめのすけどん、万代はんと、イオワールドでジンベエザメ見て、天文館で白熊保っとって、言うちょったが、あれはどげんしたかということなんですけども、ね、万代さんとイオワールドという、あの、まあ、うん、水族館でジンベエザメを見て、はい、で天文館という、まあ、松山みたいな鳥があるんですよね、うんうんうん、そこで白熊という、まあ、かき氷、うん、アイスを食べる
鹿児島か、そういえば
鹿児島でございます。で、食べるって言ってたけどあれはどうなったという話でございます。万代さんとそんな約束はしておりません。
あれ
なんで俺万代さんと鹿児島デートしてるの。おかしいでしょ。
お店には来るけどね。
お店には来ますけど、来てくれますけど、いやありがたいですね、うん、さあ、続きましてですね、円楽さんから、綿貫かなにエアコンクリーニング頼め、こんにちはということで。綿貫さんそんなことしてるんですね。
あ、やってますね。あらあら、もう一人の方と一緒にね。
あ、そうなんですね。すごいな、あとはフィルターの奥の熱交換器にカビ生えてるかもよ、うん、養生しないと洗浄水が飛び散るからねということで。そうなんですよ、
みんな詳しいな。
いや、そうそう、いや結構ねやってる人多いですよ、うん、だからこの時期になってインスタでよくちょっと見るんですよ、うん、このエアコン掃除しましたみたいな、うんうん、っていうのを見て、あ、ちょっと掃除してないとなと、うん、そうで、あとお店のエアコンもちょっと掃除どうですかっていう、そうそうっていう方も来るのでね、うん、あります。さあ続きまして、おこちらの方来てくれてます、うん、こんにちごっくんちょ、うん、お久しぶりの前髪ダグラスです。
前髪ダグラスさん、
前髪ダグラスさん来てくれてます、さあということでひふみさんありがとうございます。さあさあ、続きまして、こんにちは、こちら気温31度でめっちゃ大変です、沖縄はどうですかということで、マリエさんピンさん来てくれてます。
気温31度
31なんだ、
はいはい、こちら気温31度ですというのを来てますけど、
沖縄は27度ぐらいかな。
そうですね、マリエさんピンさんどこだったかな、福岡とかだった、それか
やばくない、
石川県だったかな、うん、なんかまあでもそんな31度ってえげつなくない、
ね、
電気代かかりますよ。なんか九州電力と中部電力とどっかだけなんかその電気料金上げませんみたいな、
あ、
多分原発が稼働してるから大丈夫で、原発止まってるところがなんか上げますみたいなやつだという、あ、千葉県ですということです。
千葉31度あんの、
なんか今関東の方が暑いですよね、うん、なんか群馬とか、うんうん、ね、日本の最高気温記録ね、はい、やりますよとかもありますけど、はい、さあ、あとはですね、こちら、ここ最近ドラゴンクエストモンスターズシリーズにまた再びハマってきたランリーレンです、モンスター作るの楽しいということで、
モンスターシリーズ、モンスターズ、
そう多分ドラゴンクエストモンスターズ、
モンスターズなの、
そうシリーズにまた再びハマりましたということで、う
ん、俺も大好きなのよ。
いや、これ僕も大好きなんですよね、
配合な、
そう配合わかります、
わかんない、
なんかこのなんていうんですかね、グリズリーみたいな、このクマみたいなやつと、うん、なんかスライムみたいなやつを合わせたら違うモンスターになっていくんですよ。
お
で、これがまたなんていうんですかね、もう
今までは敵で倒すだけだったんだけどな、
敵倒して、まあ、味方にするとか、敵は倒してこの経験値もらうとか、
主人公たちが倒していくだけだったんだけど、そうそう、モンスターズになるとモンスターが仲間になるんですよ。
へえ。
でモンスターを仲間にして、まあ、育てるじゃないですか、うん、でそいつら、まあ、結婚みたいな感じでさせたら、そ子供が生まれるけど違う、まあ、モンスターが生まれるんですよ、
うん、
でこれまたこのハテナハテナ系ってすごい強いモンスターがいるんですよね。なんか、ま、なんかね、このすごい強いモンスターがいて、これを作るために、うん、この こいつからこいつを作るためにこの2人が必要、うん、この2人を作るためにこのどんどん枝分かれしていって、うん、それが大変なんですよね。
相関図みたいな、
相関図みたいな、
で適当にやっちゃダメなんです
よ。そうなんですよ、ダメなんですよ。でこのまたさらにレベルが高い者同士を、うん、その要は結婚させると、うん、強い子供が生まれてくるんですよ、はいはいはい、でその強い子供がまたマックスまでさせると、うん、またその子供同士、また強い子供同士をまた合体させて、もっとすごいやつを作るみたいな、うんうんうん、っていうのをやらないといけないんで、あのレベルをね、いやこんなもう、そうね、そうやつでもすごいマックスにしてからやっていかないといけないんですよ、う
ん、99まで上げるのが難儀なんだよな。
難儀なんですよ。
はぐれメタルが逃げるの早いね。
そうなんですよ。はぐれメタルって言って経験値が高いやつがいてねっていう、もう僕ら世代ですから。
あ、なランレイレイさんが私たち3人をドラクエモンスターに当てはめてみたって来てますよ。
おお、なるほど。あ、ちなみに、魔導士ベーラがリエさん、
はい、
強奪王ブンドルドガッチャメさん拷問王イッタブルがマングーさんということで、
ちょっと聞いたことないな。
そう、ごめんなさい、
一人も聞いたことないな。
ランリレさんね、ちょっとね、
いるそんなやつ
詳しすぎる、うん、僕らなんかあれですからね、なんですか、モンスターズのもう本当に、うん、
テリーのワンダーランドな、
テリーのワンダーランドこれをひたすらやってた僕らの本当世代じゃないですか、うん、でもうひたすらやってましたよね、うん、
さひたすらやってたよ。
3年ぐらいかけて本当に最強のモンスター作ったりするぐらい、うんうん、でなんかメダル集めたりね、
あ、小さなメダル、
小さなメダル集めたりとか霜降り肉とかあったんですよ。
はいはいはい、
そうで、なんかもうすごい大変なんです本当にこれでも楽しかったんですよ。リエさん一回やったし、あと今やりたいのはポケモンね。
ああね、
今になってポケモンを育てて対戦したいという、
あ、昔のポケモンね、
昔のポケモン、はいはい、今のポケモン分かんないんですよ、な鋼タイプとか、もう全然違いますよ。
昔は150匹を図鑑に集めるっていうのがそのポケモンの夢というか、
そうです、
全クリというかな、
はい、リエさんも一応分かるんですか、
ポケモン分かるけど、分かるけどやったことない、
やったことないですか、うん、まあでもそう、あ
の150種類集めるのが難儀だ、め大変だったん
です。そうで、これをできたら本当にもう自慢していいレベルです、うん、ね、でこの要はポケットモンスターって赤と緑があったんですけど、うん、赤には出てこないモンスターっているんですよ、うん、緑にしか出てこないモンスター、うん、で赤にしか出てこないモンスターがいて、
じゃあ集めきれないじゃんって思うじゃないですか、うん、
これ通信ケーブルで交換できたんですよ
だから、ま、赤やったら緑のやつ探して緑のやつと交換するんですよ。
そうで、マングーさんが、ね、緑持ってて僕赤持ってたら、うん、で赤にしか出ないやつと緑のモンスターを交換して、うん、で、まあ、もう一回交換すれば手元に戻るじゃないですか、うん、で図鑑には載るんですよ、その一回受け取っちゃえば、うんうん、っていうので150匹集めるというのがもう僕ら子供の頃の夢でしたから。
なのに今はもう何千種
何種類何千種類
えぐいっすよ、
見たことないのもいたりして、だから僕ら多分赤と緑とかしかまでしか分かんないんですよ、うん、そこから金銀とか出て、もうそこでついていけなくなったんですけど、その後のなんかパールエメラルドみたいな、うん、出てきても今じゃ全く分かんないです。
なんか普通のタヌキみたいなのがよ
そうそうそう、
変なモンスターに出てきて
そうで、めちゃくちゃ強いとか、う
ん、なんか緑のタヌキやん、
そう緑のタヌキをみたいなのがあったりして、だから昔のポケモンやると今になったら面白いというか、あの子供の頃できなかったこの遊びとかも、ね、あのクリア技とかも知ったりするんでできるんじゃないかなというね、まあ面白いですね。さあさあ続きましてですね、こちら、円楽さん、仕事してね、国会議員をクビにして国民様の電気料金を賄えばいいのになという、いやもう すごいな、あのセアロガおじさんみたいなこと言ってますね、ね、言ってますけども、さあさあ、あ、やっぱすごいですね、ドラクエの話したらすごいです、もうスライムベスト、はい、ブリズニャンが好きですということで、ブリズニャ ン、どんなんだったか、スライムベストはなんとなく覚えてますね、はいはいはい、うん、いましたね。ちなみにハテナハテナ系、歴代ドラクエシリーズに出てきた敵キャラとラスボス、転生モンスターがハテナハテナ系ですよということで、はいはいはい、ね、二次クジャクとか、
あ、大好き、俺二次クジャク大好きなんです
ね、とか、はい、なんかそういういたんですよ。さあ、あとはですね、大城くまさんから、うん、チョメノスケくんとジョナサンを配合すると、うん、チョメノスケンになるやつだっていうことで、いや、なんで俺とジョナサン配合するかな、
チョメノスケ強いな、
いやジョナサン、スダローやないか、そんなジョナサン、スダローの名前を変更したのがジョナサンだからはてなはてな系なんだからあっちはさあさあ、はい、さあ、こちら来てくれてます、やっぱり沖縄が一番のアンツバさん、うん、昨日地元に帰ってきましたということで、
あ、そうか、大阪ライブ、
そう、ライブ行ってたんですかね、うんうん、さあさあ、ありがたいですね、うん、さあさあ、ですね、あとは他にも自分、あ、抹茶さん、自分が初め出したポケモンは白黒のゲームボーイだったぞということで、 僕らも白黒のゲームボール
分厚いやつね、
分厚いやつで炭酸電池4つ入れる、そうそう、あれであの赤いところが
ゼブラパングラーあるよ、
ゼブラパングラーめちゃくちゃでかい
です、めちゃでかいですから、
そうで、あのその頃なんて充電池持ってるやつなんてもういなかったですから、うん、炭酸電池を買うのがもうお小遣いの使い道でしたから、
そうね、
そうで、あの赤いところに電源マークみたいなのあるんですよ、電池が強い時にはめちゃくちゃ神々しく赤く光ってるんですよ、はいはいはい、ただどんどん薄くなっていって、うん、これがこの薄いんですけどまだ見えるんですよ、
うん、
で、そうね、そうで、なんていうんですか、要はセーブって言って、うん、そこまでのやったことを記録にし、うん、するためのセーブってあるんですよ、うん、でセーブをしたらその途中から始められるんですけど、うん、この赤く光ってる時にまだいけるまだいけるってやってるうちに、うん、いきなりプチって切れるんですよ、
あ、
そしたらまた新しい電池に変えるじゃないですか、うん、前セーブしたところからなんですよ、
最初からなってるんですよ、
だこれのギリギリ攻めるのがまた楽しかったんですよ、
薄くなった時にレポートすればいいんだけど、
いいのにまだいける、ギリギリまで行きたい、
ガソリンとしたじゃない、
そう行きたいっていうのがあったりとか、そうあって、あとはあのどうしてもゲームボーイやりたいから、うん、その電池が切れて、はい、新しい電池を買うまで一回そのちょっと寝かして、うん、電池を冷ましてから、うん、ちょっとコロコロしてもう一回つけて、もう一回つけ
て、
あと1時間くらいできるっていうのもあったり、これねありません、ね、懐かしいですね、さあさあ、もうすごい、もうみんながね、
まあ、ドラクエみんな好きなんだね、そう、
ちなみに、ブンドルトとイッタブルはドラゴンクエストモンスターズジョーカー3に出てきます、
うん、
新たに追加された、ブレイク系モンスターですと、
ブレイク系モンスター、
いやもうわかんない、逆に新しいのやってみるっていうのはありますね、
あ、そうね、
じゃあもうこれリクエストにリクエスト復活してゲームコーナーですね、これはゲームだったら面白いで、マングさんもゲームだったらもうひたすらやってくるから1週間後に対戦とか
いいですね、
ね、どんだけできるかっていうのもありますから、さあ、あとは俺も白黒だったなっていうのも来てますね、うん、という感じで、まあ、皆さんね盛り上がってますけども、うんうん、さあ、リエさんはあれですか、あの母の日ありましたけども、
あ、はい、あの先週末ですね、
はいはい、
母の日ということで、
はい、
あのまあ、義理の母とか
はほほ
おばあちゃんたちとかも連れて、
はい、
三河健一郎賞に、
おお、
あの前にロアジールホテルでやった時に、
はい、
自分の母親連れて行ったんですけど、
はい、
あ、今度、まあ、コロナも明けてまた賞再開するということで、残波岬ロイヤルホテル読みたのですね、
はい、
そこでやるということでちょっと行ってきました、
ほうほうほうほう、
で、まあ、あの前半はランチブッフェで、まあ、食事をして、
はい、
で後半が賞になるっていう
話
ですね、健一郎さんも賞やってるんですね、
そうです、やってますよ、
へ、
うん、まあ、基本はステージで歌うことがメイン な, 方なので、
あ、そうなんだ、
まあ、でその中でそれでまた、ね、テレビとかラジオとかもされて
へ
いらっしゃるので、
これは三河さんの歌を歌うんですか、
あ、まあ、あの最初は前半は三河健一さんの歌を歌って、
はい、
でその途中でなんか触れ合いタイムといって、
触れ合いタイム、
あの、まあ、基本はステージの上で歌ってるけれども、
はい、
まあ、客席の方にいる、
はい、
あのお客さんに一人一人に握手をして回るっていう、
ほほほほ、
結構な人数がいたのでね、で、まあね、まあ、おしゃべりしながら回ったりとか、あと、まあ、途中で歌も歌いながら、
はい、
まあ、一人一人握手をして、
はい、
でその時も、ね、ファンの方とかプレゼント渡したりとか
も
してましたけど、おひねりがいっぱいあったんですよ、
あ、飛んでくるんですか、
結構ね、
まあ、
うん、いや、
まあ、握
手してる時に、はい、どうぞっていう風に渡して、最初はね、胸
元に、はいはいはい、
挟んだりとか、挟んでいたけど、あの握手してたら結構ポロッと落ちちゃうじゃない、
はい、
だから途中でなんかお客さんのおばちゃんがね、一人がこれ使ってって言ってお金入れのなんかポーチ渡してくれて、いや
準備がいい人いるな、
本人が自分が何か物を入れてたあの巾着袋、ね、
ははは、
それをわざわざ中身を出して、
はい、
あの健一郎さんのためにお渡しして、
優しい、
それでどんどんこう他の人もどんどんあのおひねりを渡して、こうどんどんこの
おひねり袋が
入れていくっていうので、なんかあのこういうのを目の前でなかなか見れる
機会がないというか、
はいはいはい、で、まあ、三河さんもあのこんなこと初めてみたいな感じ、
面白い、
初めてなんだ、
はい、
ここやっぱじゃあコロナが明けて、
うんうん、
要は今までこの触れ合いタイムがなかった分、
うんうん、
あの触れ合いタイム復活ということで、そうそうそうそう、おひねりが飛んできたみたいな感じなんですかね、
これってあの三河健一さん本人もやってることみたいで、はい、健一郎さんは自分でショーをやるときも あのぜひさせてほしいということで
やっ
ていることなんだそうですよ。
すごいな、おひねり、
うん、いくらだったんだろう。
花束とかじゃないんですね。
全然
花束とかではなく、はいはい、もうおひねりが、
はい、だからもうなんか札束がひらひらみたいな。
あら、
レ
イさんも一緒に回んなかったんですか。
私は回んなかった
それっぽい感じで、あのワブワブ女優ですっていう感じで回っていけばおひねりもちょっと飛んで、いやすごいですね。
この握手ね、触れ合いタイムの時に、
はい、
私が来てるって思ってなかったようで、まあ、びっくりして、あら来てたのみたいな。
あらちょっといじってもらったというか。
ああそうですね。
これは何ですか、マイクも持ちながら。
あ、そうです、マイク持ちながら一人一人握手して、
ちょっと何ていうんですか、インタビュータイムみたいなのとかないんですか。
インタビューとかで、まあ、本人がマイク持ちながら握手
して、歌いながら、まあ、握手するみたいな、まあよくある何ですか、あのリサイタルというか、
そうそうそう、
あれのイメージってことですね。
そうですね。
はー、
でまあこのね、触れ合いタイムの後はまた後半で、
はいはい、
あのまた歌謡ショーというか、はい、昭和歌謡もいろいろ披露していただいて、まあ、最後にはまあオリジナル曲も歌っていただいて、で、まあ、アンコールをして出てきた時はもう本当にあの三河健一さんが紅白でつけてたような、もうすごい頭の、なんかあるじゃないですか、
はいはいはい、
もう衣装、ああいう
クジャクみたいな、
クジャクみたいな、ああいうのをまあまあ身につけていらっしゃって出てきて、でも最後にはあのロビーの方でみんな握手会というか、
へえ、
感じもして写真撮ったりとかですね。
面白い。
もうなんか良かったですよ。
一人で全部やられてるんですか。
あ、で、基本的には。で、MC に一年田慎一郎さんと一年慎吾さん、はい、兄弟。
いや、豪華だな。
で、この、ね、後半の昭和歌謡の時はこの二人も一緒になんかちょっと歌って踊ってました。コーラスして。
歌うまいですからね。
でもあの途中で、あれ、この知念田慎一郎さん のネタ の,、
はい、
あの見えるよ
見えるような、
はいはい、ゆたの、
はい、
方のも
DJ レイコさんでしたっけ、
DJ、はい、やっていて、もう歌もありましたよ。その
すごいな、
ね、このね、あの見えるようなゆたの方の CD と、
はい、
あの内カビタオ
ル、はい、内カビ回すやつですよね、
あれも販売しました。
いやいや同時に販売してたな。やるな、
うまいな、
うまいな
この、まあ、三河健一郎さんが、まあ、オリジナルで、あのファッションキャンディーさんとに協力してもらって、
はい、
あのバラの香りがするチンスコ
をほうほうほう、
あの作っていて、
はい、
それも販売してます
、ね、販売して
開けた瞬間にバラの香りがする
開けた瞬間だけですか。
そうそうそう、
あ、そう、まあまあ開けた瞬間にバラの香りがするやつ、はいはいはい、お、すごいですよ、
うん、それも売ってて結構もう
慎吾さんもすごいですね、うんうん、あの役者もできるし、
うんうんうん、
お笑いもできるし、うん、歌もできるという、うん、やってますね。
歌もできるんだ。
歌もできましたね。
知念
コーラスしてましたね、2人で。
知念兄弟はどうなってるんですかね。ちょっと多彩すぎませんか、ちょっと、うん、いやじゃあもうお母さんも大満足で。
そうですね。
あ、この実のお母さんの方連れて行ったんですか。
ああ
義理のお母さんの
旦那さんの
お母さんの方、ね、ああ、はいはい、喜んでましたね。
はい、喜んでました、ね、
最高の親孝行ということで。
そうですね。
いや僕あれなんですよ、お母さん5月19日が誕生日なんで、これも一緒にやろうかなと、
うん、
母の日送って、うんうん、送るとなんかあの誕生日もっと期待しちゃうじゃないですか、
うんうん、
だ母の日やらずに誕生日をお祝いすると、 あんた母の日なかったけど誕生日は覚えてたのねという変なサプライズをやりたいなと思ってますので、まあ、お母さんラジオ聞いてないのでサプライズにはなると思いますので楽しんでいきたいなと思うところでございます。あ、そうですか。さあということで、さ、皆さんもね、何か母の日こんなことしたぞというメッセージがありましたら、うん、ツイキャスメールで募集しております、
はいはい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。
お笑いライブ起承転結が5月27日土曜日にテンブスホールで開催。会場18時半、開演19時、チケット2000円、オリジンメンバー27人総出演、ぜひ遊びに来てください。
え、27人も出るってことは合計すると乳首の数54個だ。
いやキモ、何を計算してるばや。
ということは54ピンピンだ。
54ピンピンってなんかやな。
すごい。
あと計算式早こいつ。
はい、5月17日水曜日17時26分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ、ここでメールが来てるのでメールを紹介したいと思います。さあ、リエさん、チョメノスケさん、マングースさん、こんにちは。ラジオネーム万代です。さあ、以前の牛の胃袋は4つあるの歌の話をしていた時にふと思い出したのですが、自分のいとこたちと昔見ていた NHK の教育テレビの番組で、世代によって知っている番組と知らない番組があって、たまに話してて盛り上がることがありました。いとこの兄ちゃん姉ちゃんはリエさんの少し上くらいの人から、下はことぶきパンチさんくらいの年齢の人で、自分はだいたい真ん中くらいでした。共通して知っている番組が道徳番組の爽やか3組。
ね、
で、兄ちゃん姉ちゃん世代だったら、から自分の世代が知ってるのが、多いハニマル。わかんない。それいけ、ノンタック。できるかな、探検、発見、僕の街。などでしたと、はいはいはい、で、自分より下の世代はざわざわ森のがんこちゃん、作って遊ぼう、自然と遊ぼう、明日も元気くん、などでした。お三人さんの中で知ってるって番組ありましたか？それでは放送を頑張ってください、追伸のっぽさん大好きでした、ということで、ね、のっぽさんが ね最近ちょっとね、まあ、去年ぐらいお亡くなりになってたという、まあ、ニュースが、
あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、あって、
もうちょっとね、あのすぐは公表しないでくれっていう、
ね、っていう感じだったみたいですね。こののっぽさんがやってたのができるかなんですか？
そうそうそうそう、ですよね、
ゴンタ君と一緒。ゴンタ君、だから僕らあんまり分かんないんじゃないですか、これは。
のっぽさんは一言も喋らずに、あのずっといろんなものを作り続けて、このあのぬいぐるみのゴンタ君が代わりにいろいろ、
こうなんですねとか言いながら、で、そうそうそうみたいな感じでやったりするみたいな。で、あれですね、最終回だけ喋ったんですよね。
そうそう、喋っちゃったみたいな。
喋っちゃった。マイクが入ってなかっただけとかではなく、
喋、
っちゃったって喋った
と。ね、NHK はギリギリまで悩んでたそうですよ。
あ、喋らすか
喋らすか、そのままがもう喋らない方がいいんじゃないか、
もうずっと喋らないでやっちゃったから、ここで喋るのもなんか変だし、みたいなので、コンセプトとして、もうで最後にだけちょっと喋って終わりみたいな感じにしたという、
次の番組が変わりますよっていう話ものっぽさんの方から。
ちなみに僕らは作って遊ぼう世代で、あのワクワクさんとゴロリ、
あれがゴロリ、
ワクワクさんってメガネかけてた、
そうね、え、そうそう、メガネかけて、ワクワクさんめちゃくちゃ喋ります。
あ、
めちゃくちゃ喋るし、ゴロリに対する扱いちょっとひどいですけど、でもまあ喋ってるんで、このまあできるかなとかあんまり分かんないですけど、まあ似たような感じで工作系だったんですかね。
そうですそうです。
作っていろいろ作ってみるみたいな感じでやってたみたいなので、あと多いハニマルとかもう全然分かんないんですけど、
あ、なんか聞いたことあるけど、ちょっとパッとどんななったかって言われるとちょっと答えられない、
わからないな、まあ、それいけノンタック、
ノ
ンタンとは違いますよね。なんか
ノンタンとは違う、
ノンタンってわかります、なんかウサギのアニメみたいなやつのノンタンとは違いますよね。
違います。
で、まあ、あと探検発見僕の街もわかんないな、僕らはもうがんこちゃんですよ。わかります、ざわざわ森のが
ん
こちゃん、がんこちゃんって言ってピンクの恐竜が、そう、がんこちゃん内容そんなにすごく面白いわけじゃないんですけど面白いわけじゃないんですけど、歌がすごいね、あの始まり方がそのがんこちゃんって始まるのとかはもう僕らは言ったあれですね、あのひょっこりひょうたん島とかリエさんたちですかね。
いやいや、もっとあれはリアルタイムではないですよ。
ああ、すいません、失礼しました。
懐かしのって出てきたのを見ていた
サンダーバードが、ね、リエさんの
世代です。いやいや、見てないから。
見てないですか？
リアルタイムで見てないです
リエさんの世代じゃないですか、あの辺が。
違います。
あ、違うんですね。
90ぐらいじゃない
あれテレビ創世記のやつですかね。あとはまあそんな感じで、まあ、爽やか3組はね、長かったんじゃないですか。
長かったよね。
ね、爽やか3組ですよね。見てましたね、あれは。まあ、見てたというより、学校の道徳の時間に見せられてましたね。
まあ、そうですね。
あ、そうね。
それもあったよね。
だからどこでもそうなのかな。あれはもうめちゃくちゃ知ってますね。他にはあります？なんか、
ずっこき3人組ね。
ああ、まあ、ありましたね。ずっこき3人組はもう僕、小説で読んでからもハマってましたから。面白かったですね。ずっこき3人組とか。あれわかります？ハリモグハーリーだったのわかります？
あ、なんか聞いたことある。
ハリネズミの、なんか、やつで。 あった、僕もなんかそのちょっとイメージにあるぐらいなんですけど、うん、聞いたことあるぐらいなんですけど、まあ、そういうのを知ってたりとか、うん、
一番はキッズウォーだね。
あ、キッズウォー、
あー
あれも NHK でしたっけ。
あれ違うか、
あれど
う
なの、
まあでも
民放の
方、はいはい、夏休み見るといったらキッズウォーでしたね、ああもう
ざけんなよ
ざけんなよあと5つ子ちゃんね、
ああ
5つ子ちゃん見てましたね、
はいはいはい、
いや見てなかっ
た, 見てなかった、はい、キッズウォーだけだったんだ、
はい、
僕も5つ子ちゃん見てキッズウォー見てでしたね、
うんうんうんうん、
あの温泉です、
温泉というかあの
温泉のやつじゃないですよ、
5人組の、うん、で中の奥さん、奥さん何さんでしたか、あの奥さん役の、はいはい、お母さん役の人、はいはい、綺麗な人なんですよ、うんうん、この方もいい人 で,、
はい、
で今子供たちもなんか大きくなって、うん、その最近ツイッターに上がってたのが、うん、その5つ子ちゃんの子たちで集まってみたみたいな、
う
ん、でそのそうみんなで集まってみた写真出たんですけど、うん、全然誰も似てないですね、それ5つ子ちゃんじゃないから、そう全然似てないから、うん、ああやっぱ作り物だったんだなみたいなところもありましたけど、
ね、この教育番組って結構今お笑い芸人の方たくさん出てますよね。
そういや出てますよ、まあ、うん、それこそ天才テレビくんなんて、うんうん、僕ダチョウクラブが、うん、MC がもう、ね、うん、メインでしたから、
はいはい、
そしたらちょそこからあのホウセイさんとリサスティックマイヤーが、うん、リサスティックマイヤーがリサスティックかと思いきやリサスティックマイヤーだったという、
はいはいはい、
がやったりとか、
はいはいはい、
あと他に誰がやったんですかね、なんかあのパンサーがやってたとか、出川さんもやってたとか、
ね、うん、でも今もずっと、ね、芸人さんたち出てますね、
がやったりとか、まあ、天才テレビくんは見てましたね、
うんうん、
なんか恐竜の時代にタイムスリップするみたいなのとか、なんかあの天才テレビくんの中にあるドラマが意外と楽しかったみたいな、わ、
ね、
かります、なんか
見てた、
ね、子供心をかきたてられてるのかわかんない
です、それで俺コギとエルゴスモを知ったもん、
何なんですかコギとエルゴ、なんか聞いたことあるのえ、なんだっけそれ
なんだかな、タッキーが出てたやつじゃなかったかな、
ありましたよね、
はい、木曜回帰ファイル、木曜の回、木曜回帰ファイルかな、
あ、
うん、なんかそんな感じだったような、
なんかあったりとかね、まあ、懐かしいね、この世代によってやっぱ違いますよね、
うん、
あ、ちなみに天才テレビくん初代がダチョウクラブさん、
あ、そうなんだ、
あ、じゃあやっぱり僕ら初代から見てるのかな、
初代だね、
なんかだから天才テレビくんだったのが、なんか天才テレビくん、
う
ん、なん
と
ワイドとか、
あ、
なんかちょっと なんかいろいろ名前変わったりとかもしてますしね、うんうんうん、そうそう、あとは抹茶さんの世代ではあのトムとジェリーって来てますけど本当かなこれ結構古いんじゃないですか、
うん、長いですよトムとジェリーは、
ですよね、あれです、あの森尾由美さんです、
あ、そうですね、
あ、そうそうそうそう、ランリーレイさんが答えて、さすがですね、当てさせたら何でも答えてくれそうな
あとあれはあの温泉のやつ、
あ、温泉へ行こう、
温泉へ行
こう、あんつばさんが書いてます、
は
い
は
い、温泉へ行こう、
うんうん、これは民放の昼ドラでやって
た
ね、全然わかんない、
あれにマサトが出てきたよ、格闘家のマサト、
あのマサト、
マサト、
あのチャンピオンの、
うん、めちゃくちゃ大根
チョメよりも、チョメよりも大根、
チョメといい勝負、
いやだからね、それこそなんかね、あのマサトさんとかできそうなのに、うん、大根
もうすごい
嬉しいあんだけ強くて、しかも顔もかっこいい、イケメンだし、で性格もめっちゃいいんですよ、
うん、
あの人優しい人、
これぐらいないとな、
大根なの、
大根
で大根っぽいもん、なんか同じ匂いはする、あの人、
全然お前とは違う、
あ、違う、お
前とは違う、同じ匂いがする、
同じ匂いがするよ、
同じ匂いのしない大根です、
同じ匂いがするよ、同じ大根だよ、
同じ匂いのしない大根です、
煮詰めたら一緒、もう本当に、うん、いや嬉しいな、大根だ
嬉しい
嬉しい、なんかたまに本当あの俳優さんとかでこの大根の人を見たりすると嬉しいですね、かっこいい人が大根、
アイドル上がりとかな、
そうそう、アイドル、
イケメンでな、
そうそうそうそうそう、アイドルでなんかこの女優の道に進みたいんだろうなという方がやっぱ大根だったりすると嬉しいですね、逆に言ったらあの
大根仲間として、
そう、大根仲間として嬉しいで、あとあのあれやっぱね、こうやっぱそういうとこ見せてくれたら好感度って上がりますよね、福山雅治さんって歌を歌える、うん、で役者もできるし、うん、顔もかっこいい、うん、でめちゃくちゃエロいんですよ、
うんうん、
好感持てますね、
うん、
あの
エロ仲間もいるんだ、
いやエロ仲間というか、いや あれで何ですか、俺はエロくないですって言ってたらちょっとおいおいおいと、
うん、
絶対嘘だろうと、そんなんで例えばですけど、まあ、なんかスキャンダルとか起こしたら、うん、おいおいおいってなるけど、うん、あれでスキャンダル起こさずにエロいんですから、
でも福山雅治のエロさは まあ、かっこいいエロさがあるけど、うん、お前の大根とは全然違うから、
いやいや
とあお前のマイナス大根とプラスエロは全然違うから、まあ、確かに
プラスエロですけど、はい、福山さん引くぐらいエロですから、
うん、あ
の
そう
ラジオで本当放送禁止になるぐらいのエロさもありますからそこがいいとか、あとあの沢村和樹さん、うん、のエロさ、あの人もいいですね、一輝さんですって、あの人も最高ですね、
うんうん、
ああいう人いいですね。そうそうだ、キモタクがね今のとこちょっとねできないことが何もないから、ちょっともうちょっと
できない、
できないとこが逆にできないだから
分かってないんだ、
分かってない、もうちょっとねできないとか
やりすぎ、
そう、そう好きがあるといいよね。
そうそうそうそう、でもねキモタクなんか憎めないというか、キムタクはそれでいいんですよね。
完璧でいいんだ、じゃあ。
そうそうそう。逆に変なとこあったらちょっと幻滅しません。そう、そうだけど、あの人はいいんだよなっていうようなね、うん、まあ内容もあったりする中で、まあね、こうやって NHK ね、うん、世代によってまあいろいろ分かれるよという内容でございました。はい、万代さんありがとうございます。
あとそういえばね、万代さんのこれで思い出したんだけど、はい、あの何、牛の胃袋、
はいはい。
あの、この間言ってたあの、万卓さん、
あ、はいはいはい。
焼肉の、この前行ったら、なんとですね、はい、おりちゃん聞いたよって言ったら、ホルモン一品サービスするらしいですよ。
お、こ、ついに僕らのラジオから、
そんなことある、
こんなことが、
ええー。
まあ、まあ、世間ではね、焼肉番組と呼ばれてる僕らの水曜リジンチャンプルですけども、
はいはい、
ついに、コラボが来たということで、
はい、
じゃあ、水曜オリジンチャンプルを聞いたと言ったら、
は
い、ホルモン。
ホルモン一品サービスするらしいよ。
ホルモンということは、まあ、要は牛の胃袋が、
そうそうそう、
出てくるということで、
そういうこと。
あらあらあら、
万代さん忘れてた、ありがとう、
万代さんのおかげですよこれは、
ね、
ね、僕があの牛の胃袋嘘情報を流したおかげで、
そうそう、
ね、
訂正が入ったあのワンタクさん、
ワンタクさん
めっちゃ美味しいです、
は
い、
でちなみにそのワンタクさん僕の知り合いもめっちゃ言ってました、
あ、そう、
うん、でインスタ上げてるの見て、うん、めちゃくちゃうまそうです、
うん、
いやめっちゃうまいのよ、
そう、
ワンタクさんは どこにあるんですか、
浮島通りとかの近くですね、そうにあって、もまあまあ調べてもらったらすぐ出てきます、もう有名店なんで、
あとおすす、俺のおすすめはあのレバーだね、は
い、レバーなんですね、 あらあらあら、
あと締め最後に、はい、あのテールスープ、
テールスープ、
あ
ー、めちゃくちゃこのスプーンであの肉がポロって取れる感じのあの肉です、
あら、
トロトロしてる、
いいですね、で差し入れは今日はじゃあないんですか、
その差し入れがこちらになります。
いや気持ち悪い。
自分の手。
気持ち悪い。嫌でしょ。テイクのとかは。
じゃあ一人ずつ噛んで、
噛んでいって、はい、一個ずつ。うわ、気持ち悪い。いやでもまあ、なんと万卓さんとコラボということで。
はい、
じゃあもう一度ちょっとお願いします。
初めてですよ。
水曜オリジンチャンプル
を聞いたって言ったら、はい、万卓さんの方でホルモン一品サービス。
はい。
ありがとうございます。じゃあぜひね、皆さん調べていってみて。
おすすめはレバーと、最後にテールスープ。
これはちなみに期限とかは決まってないんですか、
ああ、5月いっぱい。
5月いっぱい。はい、あ、じゃあ5月中に、まだまだあるじゃないですか。あと半月ありますから。う
ん、ぜひともね、行ってください。この、水曜日に。行ってさ、なかなか言えないさ、こういうのって。
これ満席だったらどうしようかな、ちょっと。満択、それこそ満択になっちゃった
から。あらららららら。
僕らのね、放送聞いて。これで行ってガラガラだった時俺のせいの可能性もあるからぜひねちょっと行ってほしいなと思うところでございますね。
そうです、もう予約してください、アニゾーさんがもう載せてます、満卓
098917
見てもう番号も載せてます、
仕事が早いな、
こんなに宣伝してくれる、
もうマリエさんぴんさんも食べログで調べてます、
あらあらあら、もうぜひよろしくお願いしますということで、はい、まあね、このままうまいことお客さんが皆さん行ってくれましたら、
うんね、
リスナーさん行ってくれましたら、もしかしたらスポンサーとかもね、うん、可能性ありますので、
はい、
お金取らんとき
ね、万卓さんよろしくお願いいたしますということで、さあ、続きましてもう一個メールパッと紹介したいと思います、はいさ、はい、つとむです、
はい、
先週ツタヤでは T ポイント消費させる競争があったのがびっくりでした、なんせ T ポイントで20万ポイントでクーラーを弟にプレゼントしたり、16万ポイントで冷蔵庫買ったり、7000ポイントでガスコンロ、6000ポイントで iPod ケース、
うん、
でマイルで内地に旅行に行ったりしましたと、ちとむさんめっちゃ貯めてんな、
すご、
貯まるもんならこんなに、
いやまあ貯まりますね、まあ、要は高い買い物したりして T ポイントがつくような場所、
うん、
だったらやっぱ貯まりますから、家電製品とか十何万のもの買ったりとかした時にやっぱそのポイント何パーつきますよで、
すご
つくけど、まあね、いや20万ポイント貯める人聞いたことないです、
でちなみに有効期限もあるのね、
ありますね、
そうなんだ、
まあまあ、
あるよ、
あるものとないものもあるんですよ、うん、まあまあでもすごいですね、今ヤフーショッピングではペイペイポイントに変わってるけど T ポイントからペイペイポイントに素早く交換できるから便利ですね、
うん、
今現在のポイントは2万ポイントありますが、来年には V ポイントに変わりますが現在みたいに使えますかねということで、
あ、そうなの、
いやまあ多分今このポイントの移行とかも結構できたりしてるんで、
うんうん、
多分使えたりすると思うんですよ、で、昔流行った T マネーっていうのがあって、
あ、まあ、
ペイペイみたいな感じで、はいはいはい、T カードに T マネーって言ってそのお金をチャージできるんですよ、
うん、
そしたら T ポイントが3倍つくとか、
うん、
で5倍つくとかいう 要は T マネーで支払えば、じゃあ
その T カードで支払いするってこと？
そうです、うん、T カードだけ出してじゃあ T マネーからお願いしますと、って言うだけでそのもうチャージしとけば、うん、そこから引かれてじゃあポイント何倍つきますっていうサービスもやったりしてたんで、うん、これはもう僕あの
今はやってないのじゃ
あ、やってますやってます
やってるんだ、
はい、でこれ要はこの T マネーをどんだけチャージできるかみたいな、うんうん、まあこれはお客さんにとってもメリットあるじゃないですか、はい、プラスあるしこれを知ってほしいと TSUTAYAの人も、うん、っていうのでどんだけこの普及させれるかみたいな、うん、っていうので、まあ、僕は糸満点で1位取りましたので、
うん、出ました、
いやもう優勝だったんですよ、そう、そしたらこの間なんかお店にあのうちの水原に来たお客さんにだったらもう芸人じゃなくて TSUTAYAで働けばよかったのに元も子もないことを言われちゃったんですけどトークがうまいということを褒めてもらえるかと思ったらTSUTAYAの方は才能あったんだねみたいな言われてちょっとだけねショックでしたけども、
またTSUTAYAからまだお金取らんといけない、
いやそうですね、あまたコラボしてね、すよりちゃん来ましたよで、ね、2倍になるとかねできたらいいなとどんなあれよって企画よって思いますけどね、さあ、皆さんもねなんか T マネーね T ポイントめちゃくちゃ貯めていろいろ買ってほしいなと思うところでございます、はい、さあそれでは大喜利のコーナー行きましょう。本日のお題がですねこれちょっと難しいんですけど中二病の五月病の症状を教えてくださいこれね多分今までで一番難しいと思う難しいですけども中二病の五月病の症状を教えてください、うん、こちら、メールツイキャスで募集しております、
はい、メールアドレスorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それで楽しみです。
何にしようかな。そうだ、最近友達の間でよく使ううちなぐちをみんなに教えちゃいましょう。立夏、立夏。居酒屋で閉店まで粘っていた時、友達が春菜立夏立夏と私の腕を掴んで席を立とうとしたんだよね。これは春菜さあ帰ろうってこと。英語で言えばレッツ一緒に何々しましょうってこと。何々するという動詞が省略されるから立夏の一言で場の雰囲気から何をしたいのか察知してね。それができるようになればもう立派なうちなんちゅ。みんなも簡単だから覚えてね。立夏立夏。
オリジンお笑いライブ起承転結が5月27日土曜日にテンブスホールで開催。会場18時半開演19時、チケット2000円。オリジンメンバー27人総出演、ぜひ遊びに来てください。
え、27人も出るってことは合計すると乳首の数54個だ。
いやキモ、何を計算してるばや。
ということは54ピンピンだ。
54ピンピンってなんかやな。
すごい。
あと計算式早こいつ。
はい、5月17日水曜日17時44分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX。
はい、
ちょっとクールに
消えていく感じ
ですね。クールに来ましたね、ちょっと。ということでですね、こちらのコーナーですね、本日大喜利でですねリスナーさんの中から一番面白い人を決めようというコーナーでございます。本日のお題、中二病の五月病の症状を教えてください。こちらでございます。中二病というのがねちょっと痛い言動というかちょっと暗黒のとか、
まさに雪の部ですね。
雪の部ですね雪の部ヒップホップアイオンもあのもう特に中二病でございますから、うん、こんな感じのね五月病の症状を教えてほしいなということでございます。それでは、まずツイッターの方からいきたいと思います。ツイッターネーム万代です、はい、さあ万代さんいきましょう。中二病の五月病の症状を教えてください。俺の心も五月病だ、これから普通に生きるわと中二病が一旦終わるということで。
あ、 いいことなのか。
いいことなのか。中二病、まあ確かに。
五月病が勝ったんだじゃん。
そう、五月病が勝つというね、中二病が一旦終わるという感じでございます。さあ、続きまして。書き溜めた黒歴史ポエムを捨てるということで、もうやってる黒歴史ポエムを書いてたんですね。いや、
でももう嫌になった。
そう、嫌になった。そう、中二病の五月病ですね。いや、いいですね。
なるほどね。
普通とは何かを、模索して髪型を7対3にするということで、
あ、
いいですね、まあ、
もしかしたら前と後ろにかもしれない。
いや、こっちで H さん、どっちが前さんだったらあれかな、どっちがいいかな、うん、恥ずかしいけど前、確かに中二病ですね、うん、さあ続きましてがですね、こちらランリーレンさんですね、
はい、
はい、いきたいと思います、中二病の五月病の症状を教えてください。自らを打天使エルギオスの生まれ変わりだと名乗るということで、ドラクエ9に出てたやつみたいなんですけど、画像がちゃんとありますので、ありがとうございます。
でもすんごい中二、中二、
中二しかない、中二病しかない、ただの中二病ですね。デスノートみたいに倒したい相手の名前が書いてあるということで、あ、まあ、五月病ですからね、ちょっと鬱っぽくなって、う
ん、なるほどね、
あ、デスノートに書くという、でも何も起こらないですよね。そう、中二病ですね。そう、何もない、ただ名前書いただけという。さあ、ラスト、白塗りにして小中ペールワンになるということで、あれ中二病の五月病だったんですね。小中ペールワンは
だったんだ。
ペールワンさんはね、そうだったってことですしかないですかね。さあ続きまして、柴弘さんいきたいと思います、
はい、
中二病の五月病の症状を教えてください。切れる、踊る、寝るを繰り返すということで、まあ中二病だから切れますね、切れて踊って寝るという、もうちょっと鬱の症状も入ってるんですかね。
切れて踊ったことになんか後悔がなんか
あ あるんですかね。ちょっと恥ずかしくなってくるみたいな、寝るのかな。特に表立った症状はないということで、中二病なんで心の中で唱えてますから、世界が俺を支配してるんだとか言いながら、表立った症状は何もないです、うん、そうね、まあ、これもありそうですね。さあありがとうございます。続きましてがですね、こちら、メールの方から五本指さんいきたいと思います、はい、中二病の五月病の症状を教えてください、うん、自家製麺を腕に巻いて、この自家製麺を外した時がお前の最後だってスマホに映ってる自分に嘆くということで、これもまあちょっとあるかもしれないですね。これ5月病入ってないんだよな、中二病だけなんだよな。靴紐を全部切り出すっていうのもありますね。ちょっと中二病っぽいし5月病っぽいのもありますね。いや、いいですね。さあ続きましてがですね、こちら行きましょう。ラジオネームカーボンギアでございます、
はい、
こんにちは。リエスン、マングーマングーさん、都会のエアコンに野生児の体は耐えられないのですね、ケイスケさんということで、自然の風で育ってきましたから、確かにね、カビには弱いかもしれないです、中二病の五月病の症状を教えてください。魔法園の中、外に出られなくなるということで、クソこの魔法園のせいでつって仕事に行かないというね。だから、まあ、会社に言って、すみません、ちょっと魔法園の中から出られなくなりましたみたいな。
中二病か。
中二病ですね。
5月病か。
結構合ってますね。隣の席の子が巨乳すぎて立ち上がれないということで、うう5月病ではないし、
中二病ではないんじゃない。
ただの童貞ですね、これはもう。
もう見てしまうってこと
ですか。そう、見てしまうんですかね。さあ、あ、これいいですね。自分の力がまだ制御できず、外に出たら一般人を傷つけしてしまうと思っているということで、これもありそうですね。俺が外に出ると周りに迷惑がかかるって外に出ないというね。続きまして、一日中サザエさん症候群ということで、ね、日曜日の次の日ですか、うんうん、次が月曜日だからってサザエさん見ると鬱になるみたいな、それが一日中ということです。
もう日曜日も終わるんだみたいな感じですね。そうそうそう、
ただずっとサザエさん見てるっていうだけですね。ラスト、家庭内暴力で暴れたら格闘家の母親に返り討ちに遭い落ち込むという、うん、まあ、強いお母さんだったんですかね、うん、ね、まあそんな感じでございます。さあ、続きましてがですね、こちらメールはこちらですね、
はい、
ラジオネーム沖縄大好きさんでございます。いきましょう。中二病の五月病の症状を教えてください、体が重い、まさか湾の中に鬼人デービルのまぶいが、いや、やめろ、頭が痛くなってくると、怠惰感と頭痛を鬼人デービルになりかけてる自分を見せてくる症状ということで、
あ、はいはいはい、
鬼人デービルって何、
あれですよね、竜
神マブヤのやつね、
敵。
はいはいはいはい。
中澤健太さんが中に入ってました。
あ、そうなんですか。あのハンサムの。
だったんじゃないかな。違うかな。
あ、それはだいぶ怖いですね。だいぶ鬼人デビルになりかけてる自分を見せてくる症状ということで、うん、これも中二病、五月病なのかなこれ。でも確かに中二病感はありますね。さあ続きましてですね、ではメール以上になるのでツイキャスの方から拾っていきたいと思います。さあどれにしましょうかね。じゃあこれにしましょう、抹茶さんいきたいと思います、
はい。
中二病の五月病の症状を教えてください。自分が暗黒の世界の帝王の生まれ変わりだと知った時に五月病になると、うん、中二病の五月病ということで、うん、あ、じゃあ続きましてですね、あ、円楽さん行きたいと思います、
はい、
はい。中二病の五月病の症状を教えてください。授業だりーなーって言いながら教科書を頭に乗せて居眠りの仕草をするけど予習復習はしっかりやるということで、
すごいな。
ねえ、いや、しっかりやるけどね、あのだりーなーみたいな、
リアル中二病だ、
リアル中二病ですね。まあでもあのだるがありますから、五月病ですからね。
あ、そういうこと。
そうそうそうそう。
さっきのあの鬼人デービルの件は万代さんとアニゾーさんが教えてくれて、鬼人デービル平安さん、
平安さん
だった
ー。あ、やったな、これは。
中田さんは初代のハブデービル。
あ、そう、ハブデービルね。
違うなって思う。
あ、はいはいはいはい。
平安さんごめんね。
リエさんが答えなとダメですよ本当に。さあ、続きましてですね、こちらにしましょうかね。それでは抹茶さんいきたいと思います、うん。中二病の五月病の症状を教えてください。自分が魔法を使えないのは勇者に魔力を封印されてると気づいたとき。これも中二病なんだね。
気づいたとき、
抹茶さんの終わり方。いや、症状を教えてててのに気づいたときっていう終わり方。いや、いいですね、うん。あ、これ抹茶さん、これこれこれ、こういうのがいいです、うん。中二病の五月病の症状を教えてください。体のあちこちが痛いと、すべてファラオの呪いのせいにするということで、
は
い、こういうこと、こういうこと。
これね、実は、かっこ実は。
そう、かっこ実はって書いてますけど、
ね、抹茶さんが言ってた
と。だ、昔やってたんじゃないですか。
いや、
だ、お母さんに、あの、部活、あんた、今日部活じゃないのって言った。ファラオの呪いが、ファラオの呪いがつ
って。5月になったらなぜかファラオの呪いが、
ファラオの呪いがね。だから4月はね、部活ちょっと頑張ったけどちょっと疲れてきて行きたくなくなって、ファラオの呪いで休むというね。あ、これはまあいいですね。じゃあラスト行きたいと思います。ランリーレさん行きたいと思います。中二病の5月病の症状を教えてください。体中にホロ化した黒崎いちごの入れ墨をペンで書くということで、中二病だな。これただの中二病だな。でも、さあということで、以上でございます。さあマングーさん、本日の MVP よろしくお願いいたします。
なんだ、逆にな
んだ。いや、やっぱりですね、これは、うん、あれですね、エンジンから
エンジン、
そんなのあった。ちょっと待ってください。
そんなのあった。
聞いたかな。そういうの。
いや、ちょっと待ってくださいよ。あれです。ちょっと、どれだ。やばいやばい、時間か。ああ、これカーボンギアさんの、はい、魔法園の外に出られなくなる、こちらでございますね。
出られなくなった時。
そうそう、出られなくなった時。いや、時では言ってないですね。抹茶さんの手法だから。そう、こちらでございます。おめでとうございます。最後のあれも良かったですけどね。実はファラオの呪いも良かったですけど。さあ、以上でございます。さあ、それではですね、来週のお題発表したいと思います。来週のお題ちょっと簡単にしておきました、はい。こんな豪華客船は嫌だ、うん、こちらでございます。
らしいらしい。
そうそうね、
今日ちょっとらしくなかったね。
らしくない、ちょっと難しかったね。いや、ちょっと難しいのも出したくなってる、中二病の五月病なので、すいません、ちょっと難しいのも出したくなってました。ということで、以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした、
はい。
それではメールちょっと届いてるので、メール紹介したいと思います、
はい。します、
ちょっと待ってくださいね。こちらですね。リエさん、マングーさん、チョミノスケさん、こんばんは。アンツバです、
はい。
週末に大阪に初めて行ってきましたが、寒かったですね、
うん。あ、そうなんだ。
ライブも盛り上がり、ライブ後の打ち上げは70人ぐらい集まって楽しい。
すごい、すごい。
大阪2泊3日を過ごしました。が、通天閣の順番待ちが30分で、途中で帰りたいと思いながら我慢していました。なので、大阪城天守閣はかなり人がいて、ね、登るのを断念しました、ということで、一応あの写真も送ってくれてました、すごい楽しそうな。
あ、いいですね、
はい。
ちゃんとサンレー行ったかな。
え、
サンレー、
確かにサンレー行ったんかな。
サンレー行かない
と。あ、でもなかなかね、サンレーもやっぱ人待ちですから。
あ、そうです。
通天閣で30分待たなければいけたかもしれないんですけどね、うんうん。さあということで、アンツボさんも楽しんでね、うん、いましたという感じでございました。ちなみにですね、 あれでしたね、大阪、うんうん、大阪行ってたということでちょっとどうだったのかなと思ってベンビーさんが、あの月曜日に今バーやってるんですけど、うんうん、そこにシンと一緒に働いてて、うんうん、ちょっと行ってみたんですよ、うんうん、で遊びに行ったら、うんうん、鍵閉まってて、うん、でも中からすごい面白そうなワイワイした声が聞こえてくるんですよ。おおおお、あ、ベンビーさん今これ貸し切りなのかなと思って、はいはい、ちょっと帰りながらシンに電話して、うん、あ、シンごめんちょっと鍵閉まってたんだけど貸し切りだったのかなって聞いたら、うん、いや開いてますよと、うん、で鍵閉まってたよって言って、うん、したら、あ、本当だみたいになって、うん、開けて中にもう一回入れますよって言って、うん、またすぐ上がって入ったんですよ、うん、で聞いたら、あの、ベンビーさんがなぜかわからないけど鍵閉めたらしいんですよで、いや怖怖と思って、うん、でよくよく聞いたらベンビーさん、あの、大阪のライブでも忘れ物して
そう、忘れ物そうで将軍ですよね。
そうで忘れ物したって言ってホテルに帰ったらしいんですよ、うん、そしたら首里から電話来て、うん、ベミさん、あの、忘れ物トイレにありますよって言って、でまたそのホテルの方が帰ってくるという、うんうん、最近ちょっとベミさん
すごいな、
すごい忘れ物が多い話を聞きに行こうと思ったら鍵を閉めてるという、でなんで鍵閉めたんですかって言ったら、よくわからないけど鍵閉めてたっていう、あ、ベミさん忙しすぎるんじゃないですか、ちょっと体休めてほしいなと
最近忙しいな、
忙しいんじゃないのかなと思ってる次第でございます、はい、さあということで今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございました
。もよろしくお願いいたします、はい、お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングルスオシロと
劇団大関ジョリエでした、
はい、バイバイ、バイバイ。